水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。2017年、もう10月ということは残り3ヶ月ですよね。えでまたこの10月に入って節目ということで、何かがちょっと変わるということがあるものですが、皆さんの周りがいかがでしょうか。この落語千金お金を学ぶ落語の時間というコンセプトは変わりませんが、ちょっぴりリニューアルオープン。今月から毎月大きなテーマを設け、それに基づき毎週より細かな局面のお話を進めていきます。まずは今月のテーマ発表いたしましょう。今月は人生を通り過ぎるお金を知ろう。誰しもが作り出して使って、あるいは使われたりして、人生とお金との関わりを見ていきたいと思います。今週はそんな人生を通り過ぎるお金が一生のうちでどのくらいあるのか、ちょっと大きな視点で見ていきたいと思います。改めましてこんばんは。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。今週からリニューアルということ
で、リニューアルですね。
毎回談笑師匠の落語が聞けるんですよね。
古典だったり創作だったり頑張ります。
すごく楽しみにしています。まあ引き続きこの時間、日曜日の夜お届けしていきます。
落語とお金ってのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうって、そんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。落語千金、最後までどうぞお付き合いください。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では、はっちゃんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
秋の夜長、いかがお過ごしでしょうか。私はね、昨日もサンマでございまして。
いいですね。
だからね、今年はずいぶん少なくて困ってるなんてね。
そうなんですよ、
話は聞きますけれども、
高いんです。
そう、でもね、しっかりした昨日はお店でいただきましたんで、もういい頃合いに焼けてね、いい感じに塩が乗ったのに、大根おろしとすだちですよ。メニューの横にね、松茸とハモの土瓶蒸しっていうのがあったんですけど、それはもう手で隠してみんなに見えないようにしてまだ松茸にありついてないんですけどね。村田さん、いかがですか。
私はですね、子供がまだ小さいので、もう寝かしつけて一緒に寝落ちしてしまうという、もう余裕のない日々を送ってしまってるんですが、この秋の夜長、この時間にふと人生のことを考えたりしたという方、いい機会です。今日はその先、より具体的に踏み込んでみましょう。10月は人生を通り過ぎるお金を知ろうという大きなテーマのもとお送りしていきますが、第1回の今週は人生で作り出し、人生で使うお金について考えてみます。談笑さん、人生っていうスパンでお金のこと考えますか。
考えませんね。なかなかね、やっぱり目先のことで精一杯ですからね。そう、預金通帳とね、これから先のなんてカレンダーを見ながらね、なかなかそのカレンダー見る程度で、
本当ですよね、
来年再来年10年後、あるいは20年後考える余裕は正直ありませんね。
まあ普通は本当に談笑さんが今おっしゃったように、毎日とか毎月、ぐらいですよね、大体見てもね。まあ大きな買い物をするときは年単位でということもあるかもしれませんけども、一生っていうのを単位にすると、一人の人間って結構すごいんです。どのくらいすごいのか、スタジオにはお金にまつわることは何でも教えてくれるスペシャリストをお招きいたしました。みずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんです。 よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
川崎さんは投資の知識を広めるために全国の学校や職場で投資教育の授業や講演会を行っていらっしゃるんですよね。この一生単位にしたようなお金の話っていうのもされるんですか？
そうですね、投資を考えるということは要するに一生に必要な金額と手に入れられる金額の差額をどうするのかということとほぼ同じです。ですから聞いていただく方に自分のことと思ってもらうために金額を交えてよく出すテーマではありますね。
必要なものと実際に手に入れる現実的なものとの差額、はい、割とドキドキしますね。早速本題に入りますけど、はい、一人の人間が生まれて一生を過ごす間に大体どのくらいのお金をまずは生み出すんでしょう？
はい、これはもちろん職業にもよりますし、人によっても全く違うわけですけれども、独立行政法人労働政策研究研修機構というところがあるんですが、この2014年の調査によりますと、例えば大学または大学院を卒業した男性が60歳までフルタイムで働いた場合の退職金を除く生涯賃金は2億6600万という金額が出てますね。
2億6600万、
はい、つい野球の年俸というのをねパッと考えてしまうんですけど、いやでも2億6600万、はい、すごいですけど、それって昔と今と比べるとどう変わってるんですか？
これがね、残念ですが90年代前半は3億を超えていました。
バブルの頃ですか？
はい、ですから、当時と比べると減少はしてはいますね。やはりバブル崩壊というのが大きかったんではないでしょうか。ただこの調査だと2010年が2億5000万とそこですから、近年は徐々に改善傾向にはあります。
おなるほど、
安心しますね。
最近はちょっといい感じになってきたぞという ね、
そうですね。
それなんかちょっと実感と合うような気がしますよね。
ただ注意が必要なのは、この金額には退職金が含まれていません。平均的なサラリーマンの退職金は約2000万円と言われていますから、これを足してもいいですね。またこれは60歳までの賃金ですから、実際にはこれ以降も働く方が多いでしょうから、これも足して考えてもいいかもしれません。
じゃあさらに金額は大きくなると想定していいということですね。
そうですね。
じゃあそれだけの額が、流れていくということなんですが、じゃあ今度私たちってどれぐらいのお金を人生の間で使ってるんでしょうか？
いやこれは難しい質問ですね。特に20歳前後から60歳ぐらいまでの、よく言う現役の頃のライフスタイルというのは、最近ますます多様化しておりますので、一概にいくらかかるかというのはちょっと言えないですね。
難しいんだ。
ただよく私たちがセミナーなどで、現役が終わるときに一体いくら残しておけばよいのかという言い方で説明をすると、比較的理解していただきやすいようです。
現役が終わるときに一体いくら残しておけばいいのか、そういう金額っていうのは、目安というかあるんですか？
はい、これも実際にはライフスタイルによって大きく違うわけですけれども、例えばお子様の教育や不動産の購入といった人生の大きな支出がほぼ終わっていて、夫婦2人で年金が主な収入にあると一定の範囲で例えを出すことはできます。例えば総務省の2016年の家計調査によりますと、夫婦2人が普通に生活をすると必要なお金はだいたい26万円くらい、一方で収入の方は平均的な年金が月約21万円と言われてます。
おっと、足りない。
平均的には毎月毎月5万円くらいの赤字になる老後はということですね。
あくまでも平均的なボトルなんですが、実はそうなんです。この差額約5万円、年に直すと60万円を貯蓄から払っていくとすると、人生90年として年金支給開始の65歳から25年間約1500万円がリタイアした時に少なくとも必要なお金ということになります。ただ他に収入や売ることのできる資産のある方はもちろん別です。
談笑師匠今、ため息つきました。
いや今すごくドキドキしてますお話を伺いながら。つまりリタイアした時に1500万円くらい持っといた方が、
そうです、ね、
安心だぞと、
はい、おなかなか
、はい、
結構な金額ですよね。
これは一般的な支出を言っていますので、例えば住宅ローンの支払いがまだ続くなどの場合はその分必要な金額が増えるということになりますね。また年金支給が65歳からの方は 一般的な企業の定年はまだ60歳のところが多いですから、
うん、
まあ、その間は引き続き働くか年金の繰り上げ支給を受けるか貯蓄を切り崩す必要がありますね。
うん、じゃあ、まあいくらぐらい必要かというのは1500万円というのが一つの目安 で自分のライフスタイルと照らし合わせて一回整理しておく必要がありそうですね。
その通りですね。ただ総務省によりますと、うん、60歳の方の貯蓄額で最も多い回答が1000万円くらいなんです。
うん、
まあ、これにサラリーマンの方であれば退職金を加えるともう少し金額が増えるはずですので、うん、全ての方が過剰に構える必要はありません。まあ、そもそも収入と支出はぴったり合うものではないわけですから、うん、まあ、普段は収入に合わせて生活されている方が多いと思いますが、老後の生活や楽しみのようなことに少し頭を置いて、まずは大雑把でもいいですから未来予想図のようなものを作ってみることは大事ですね。
はい、
まあ、なんとなく節約や貯蓄をされている方も多いと思いますけれども、生涯に必要なお金がだいたいどれぐらいなのかをイメージした上で使ってよいお金と貯めていくお金を分けておきたいですね。まあ、その貯めていくお金をただ貯めておくのか、まあ、もう少しお金に働いてもらうかというところで投資という手段が出てくるわけなんです。
要するに、ね、先々、まあ、見えないけれども、
はい、
ね、子供は今、何歳だしこの先どうなるんだって、それはしっかり考えれば分かりますよね。
そうですね。
そうか、冷静にね、そうだ、うん、怖いからって見ないようにするのはやめよう。
そうですね。はい、
まあ、この秋の夜長を利用してね、うん、皆さんもぜひ考えてみてください。
はい、
ということで10月の月間テーマは人生を通り過ぎるお金を知ろう。今週は人生で作り出し人生で使うお金について考えてみました。
うん、
来週はよりこう細やかな人生の局面でのお金を探ります。ということで談笑師匠、さあ今日はどんな一席お話していただけるんでしょうか。
このように一生をまとめて考えたら意外なものが意外なことになるという、そんなお話でございます。はい、お金にまつわるショートラクのトータルお送りいたします。一席申し上げます。ごんきょさん、こんにちは。こんにちは。おや、おお、誰かと思ったらハッツァンじゃないか。まあまあ、わかるよ。どうお邪魔します。あ、お茶ですか。どうもいつもすいませんね。まあまあ、ゆっくりしていきな。今日はどうした。いいえね、こないだどうにも驚いちゃった。何が。3日ばかり前ですよ。仕事が早く終わりましてね、親方と2人での帰り道、いや、よほど親方機嫌が良かったんでしょうね。おう、八子、ちょいと一杯引っ掛けてから帰るか、なんてんでね、2人して居酒屋に減ったんですよ。それは結構じゃないか。まあ親方が言うには、お互いうちでかみさんが待ってる身だ、長いはしねえからそのつもりでなってんで、親方はマグロのブツをそう言いましてね、で酒が来たからまずは親方に一杯継ぐね、一緒にマグロのブツが出てきましたから小皿に醤油をずっと刺して箸を添えて親方の前に出したと、こう思ってくださいな。ここまで当たり前の話でしょ。それでさあ、ここでいきなり叱られちゃった。おう、八子、一体なんだこれやと。てめえはこういう了見だからいつまでたっても半人前だとうだつが上がらねえとか言われるんだってんで、もうえらい剣幕なんですよ。どうして。で、わかります。いや、わからないな。わかりませんよ。だから言ったんですよ。何かじゃあいけねえことでもしましたかって。そうしたら親方が、今おめえのついだ醤油桜を見てみろと、こんなたっぷり醤油をついじまって使うのはわずかっばかりのもんだ。その後皿に残った醤油を誰が使うもんでもねえんだ。これみんなあらかた捨てしまうことになる。これ考えてみたらもったいねえと思えねえかってね。なるほどな、そういうことか。笑いことじゃありませんよ。何しろね、こんなちっぽけな小皿なんですよ。わずかっばかりの醤油のことでいちいちここと食らってちゃね、やる気ませんよ。のうにもあの方細かすぎていけねえや。いやいやいや、そりゃね、あっさん、親方の言う通り、お前さんの了見違いというもんだ。あれ、どうして。いや、一時が万事だよ。目の前にあるのは小さな小皿かもしれないが、大きく大きく考えてごらん。小皿で醤油の半分捨てちまうということ、これを毎度毎度やってごらんよ。詰まるところだ。一升瓶に入った醤油のうち半分を ただ流してそのまま捨てちまうのと同じことだと思わないかい？あー、なるほど。ほうほうほう、そら言われてみるってと大変な無駄ですね。半分そっくり捨てちまうなんてな、あこらもったいねえや。そうだろう。あ、日頃当たり前だとかちっぽけなことだと見過ごしているようなことでも、今の醤油の話と同じ、大きく大きくまとめてみるとまた違って見えてくるもんだよ。へえ、なんすかね。ええ、例えば、例えばと言われてな、ああそう、毎日わずかずつということでは、こう伸びる髪の毛だよ。え、人一人一生のうち髪の毛これどれだけ伸びると思う？髪の毛ね、これまずは一日どれぐらい伸びるんでしょうね。まあ、人によって違いはあるがな、一日 0.3 ミリと言われているな。はあ、1日 0.3 ミリってことはですよ、ちょいと待ってくださいね、これ掛け算ですね、待ってください、1日 0.3 ミリですよ、ですから10日となると3ミリだ。で1月にして、でこれをさらに1年、これを一生分、まあ80年としましょうか。 0.3 をかけてかけてかけて、ドドドドド、大変なもんだね。おー、ごんこさん、どれだけになった？なにほろね、難しくて計算できない。なんだよおい、ざっと計算して一生のうち10メートルとちょっとだ。はあ、髪の毛が10メートル以上。まあもっともな、そこまで伸ばすなんて人はいないけれども、まあ理屈の上ではという話だよ。はあ、4畳ってやつですね。はあ、そりゃそうだよね。ねえ、ご隠居さんなんだ、そんな年なのに全然伸びてないものね。夜間頭だ。夜間頭って言い草があるか。褒めてるんですよ。いや褒めちゃいないよ。他にも大きくまとまると面白いってものありますか？そうだな、そう、誰しも毎日用足しに行く、つまりはお手洗い、トイレのことだよ。おー、なるほど、トイレね。それは何度も行きますけどね。まあせいぜい1日に、まあ、5分や10分ぐらいのもんでしょ。そうそうそう。ところがな、それを一生のうちにどれだけの間トイレにいるか計算すると、これがね、なんと3年間だよ。はあ、つまりまとめて考えると、誰だって一生のうち3年もの間ずっと便所に居続けるって、そういうことですか？そう。はあ、なるほどね。3年もそういうところに座ってるんだったら、そら お手洗いはきれいにしようかなとも思いますね。そうそうそうな、物の見方が変わるというのはそういうことだ。もっと長いのありますか？大きくまとめたら一生のうち何十年にもなるような。まあまあまあ、長いと言ったらそれは寝る時間、睡眠時間だな。1日8時間眠るとして、つまりは24時間の3分の1、8時間寝る。これを7、80歳まで生きるうち考えてごらん、20年以上は眠ってるってことだ。20年、はあ、よく目が覚めませんね。いや続けてじゃないよ。毎日のものをまとめると20年になるということ。そうなるというと、寝具、つまり布団や枕もおろそかにできないと思うだろう。はあ、確かにね。じゃあどうです、足なんかね、毎日毎日遅くまで晩酌してますけど、あれなんかまとめるってとどのぐらいですか？あ、晩酌か。何時間ぐらい飲んでる？まあ家へ帰ってひょっぷら浴びましてね、かみさんと差し向かいで今日も一日お疲れさんなんてんで飲み始めるのが、まあ夕方の7時ですか。7時から、何時まで飲むんだ？まあずっと飲んでね、いい心持ちになってそろそろ寝ようかなっていうのが夜中の1時。長いねそりゃ。一緒のうちでどのぐらいですかこれ、まとめると。そうさな、先ほど大人になってからだから、40年くらいそんな飲み方をするとしようか。これが6時間ってことは、1日の4分の1、40年の4分の1ということは10年だ。10年間お前さんずっと飲み通しってことになるんだよ。10年ですか。あらら、長いねこりゃ。ああ、いいことを教わった。わかりました、ありがとうございます。明日はこれからね、心を入れ替えまして生活を改めますよ。そうかい。これからね、ご隠居さんに教わった通りまとめた暮らしをします。なんだそのまとめた暮らしっていうのは。これからね、家へ帰って10年間の間ずーっと酒飲むんだね。で10年酒飲んだらおやすみなさいってんでね、20年間寝っぱなし。いや、できやしないよ。
みずほ証券のホームページ始めるあなたの資産作りには、老後のお金がいくらかかるか簡単にシミュレーションできるハウマッチ資金計画というコーナーがあります。家や教育、旅行や車など、これからもあるイベントを考慮した計算ができます。みずほ証券資金計画で検索してみてくださいね。
わみずほ
東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。長らくのお付き合い誠にありがとうございます。リニューアル第1回目でございましてね、
はい、今日は談笑師匠がこの番組のために作ってくださった創作落語、うん、
トータル
10年間お酒飲み続けて20年間寝っぱなし。ちょっとラジオの前のお父さんたちはいいなーなんて。そうですね、
でも結局それやってるわけですからね、多くの人はね。
そうですね、トータルで見ればっていう話でした ね、 今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。あと落語千金のこぼれ話をみずほ証券の番組アーカイブで聞いていただくことができるようになりました、うん、そちらもぜひ聞いてみてください。また番組への感想、メッセージもお待ちしています。さて談笑さん、来週は
ですね、秋の行楽シーズン、旅にまつわる落語大山参りをお送りします、はい、お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。